そして先生、その聞こえだけではなくめまいですけれども、はい、例えば私も耳鼻科などで診察を待っている時に高齢者の方が物を落としたっていうと、ちょっと拾ってくれませんか、私はめまいがするのでなんていう場面って時々あるんですけれども、 あなるほどと思って、めまいで苦しんでらっしゃる方もね。
そうですね、頭位で一定の頭位、頭を動かす動作で、あるいは体位を変える動作でぐるぐるって目が回るのは、急性発作性頭位めまいと、実は急にぐるぐるっと回るめまいでは一番多い疾患ですね。ご存知の方も多いかと思いますけれども、なでしこジャパン、
はい、
澤穂選手がなった病気ですよね。まあ良性という文字通り、一定の期間を経れば症状は取れるという疾患ですが、ね、
いろいろと教えていただいた中にも、メニエール病の中にもめまいは
症状の一つに入ってる。そう、めまいを繰り返すというのが、一種に平衡障害、めまいをきたす疾患と。でその中でめまいはないけど耳の方だけ良くなったら悪くなったっていうのが、メニエール病の非定型メニエール下級型というふうな診断になっていきます。で、まあ、下級型のメニエール病も急性低温症が使う難聴も訴えとしては自制協調結構多い頻度にあります。
でも先生、診断というのが意外と難しい世界ですね。そうでもないですか。
まあ耳鼻科医でないと、耳鼻科医であれば、大体そのぐらいのことは皆さん知識も経験もお持ちですので、まあ、こういった耳の訴えで心配な方は、ぜひ近くに耳鼻科を受診していただければと思います、
ね、先生、最近のというところでは何かこう耳の聞こえに対するトピックスですとか、または難聴の方の補聴器ですとか、はい、そういったところのお話も伺ってもいいですか、
はい、
例えばじゃあ補聴器の方からいきましょうか、はい、補聴器は先生はお勧めしていらっしゃる。
そうですね、必要な難聴があれば補聴器は有効に使えますので、あんまり高度の難聴になってから使い始めるよりも上手に活用できるという利点がありますので、ただまあ補聴器の必要な難聴になっても、人との付き合いとか介護あるいは家族とかなくて、もう独居とかで外にもほとんど行かないというような方は、難聴あっても補聴器必要ないと。でまあその難聴があっても必要とする場面がないと、やっぱり補聴器そういうにはつながりませんけれども、最近のトピックとしてはやっぱり難聴放置すると認知機能が落ちると。認知症の予防対応可能なリスクファクター、危険因子としては難聴がトップなんですね。 9% を占めると。ですから WHO も各自のスマートフォン等でアプリとしてダウンロードできますけど、自分の耳の聴力、難聴あるかないかっていうのをそのスマートフォンで、
そうなんですか、
自己評価できる、いやヒア、なんて言ったかね、ヒア WHO ね、
ヒア WHO ね、
特に今は、昔騒音性難聴、うるさい音を一日中聞いている、まあ、そういう仕事ですね、
はい、
鉄工所とかあるいはボイラー室から鉱山、
はい、
騒音性難聴としては公務から落ちてって難聴が進むわけですけど、今騒音性職場一定規模以上のところには騒音規制がかかってますね。耳を保護するためのマフとか配置転換とかで、どのぐらいの音量で何時間までというようなね、そういう騒音性職場における騒音性難聴っていうのは昔に比べるとぐっと少なくなったわけですけども、今もう世界的に WHO でも問題にしているのは、個人が自分のその趣味として、アミューズメントとして、楽しみとして聞く慢性的な強大音。
先生、若者たちみんな耳にね、
MP3、 そうです、ここに無線のやつですけど、あれでやっぱり騒音性難聴のリスクにさらされている人が世界中で WHO の見積もりだと11億人と、 で20代から30代の層でも何千万人かな、4300万人かな、リスクにさらされていると。
これは先生ちょっとあの
そうなんです ね
若者たちに警鐘を鳴らさなければいけない。
ドイツの、ね、中学生とかでやっぱり 1.何%か 1.3% だったかな、1000人ぐらい調べてみるとやっぱり学校終わったら一日中ヘッドホンで聞いてる。
図書館などでもね、音楽耳に
入りながら
勉強できるものなんでしょうか、先生、
ね、いやそれはまあ分かんないけど、まあ、耳を保護するという意味では
ねえ、心配ですけど、
ですから WHO もそこで、1日8時間だと子供は75デシベル、大人は80デシベルかまでという推奨値を公表してます、これは騒音性難聴の職場よりも厳しいこの上限なんですけども、
スマホとか電子機器の目の害というのは聞こえてきてましたけど耳もなんですね。
こうやってお話してるのは60デシベルって言いましたけども、ちょっと耳元でね、大きめの声で、話しかければもう80デシベルになっちゃいますから。
そうなんですか、ぜひねリスナーの皆さん気をつけていただきたい。
そうですね、
寝る際までね、息子もそうですけど、
そうです、
耳につけてますからね。
騒音難聴は、まあ、残念ながら戻らないので、
うわ、
予防しか対応策はないですね。難聴になったらもうそれは補聴器を使うという格好になっちゃいますから。で、まあ、最近はその補聴器もオープンタイプのものだと耳の穴はピタッと塞がないので、すごくね爽快感が、快適というかね。
ああ、そういうものがあるんですね、
はい。まあ、高度難聴になるとちょっと抜けちゃうと音圧が上げられないということで、まあ、どの程度の難聴までっていう適用範囲がありますけれども、で、あとはまあ高度のものでも今までこのハウリングといってピーって言っちゃって、ちょっとこうずれちゃうとあったんですけど、今それをね、ノイズキャンセリングシステムありますでしょ、でピーってなった時それを逆位相で打ち消すという機能もついてるから、ハウリングも起こさなくなって、あと、アナログからもうほとんど今デジタル補聴器になってますので、まあ、細かい設定ができるわけですね。難聴って言っても人によって一番聞こえにくい周波数っていうのが違ったりするわけですから、まあ、それに対応していくつかの周波数幅でこれを微調整できる、これはもうコンピューター上でね、で場面によって聞きやすい条件っていうのを、2つ3つ作って切り替えてもらう、でそういった使い方もできるので、
だいぶじゃあもう補聴器自体が進化してるわけですね。
であとはもう iPhone とかああいう、まあ、スマホですよね、あの電話も直接無線で飛ばして聴取するというふうな機能もついてる機種もありますので、そういうのが利用できるとむしろ駅とかね電車内で私らが直接こう耳やって会話するよりも、聞き取りやすいんじゃないかと周りの雑音が入ってこない分ね、